今日はレビ記12章少し長いですけども、さっくりざっくりと いけると思いますので、少しペースが早いかもしれませんが、ポイントポイントを押さえていきたいと思います。一緒に学んでいきましょう。レビ記の11章では、食物規定というふうに言われている、その何を食べていいか何を食べてはいけないか、何が汚れていて何が汚れてないかというその動物とかに関してその規定がありました。であなた方にとってはそれらは汚れている。私たちの大好きな、私たちと皆さんを含めていいのか分からないですけど、私の大好きな豚も汚れていて食べてはいけないものに入っています。でも誤解がないように前から言ってますけど、言っておきますけど、そのこれを守ることによって正しいと認められるのではないんですよ。なのです。だからその豚を食べてはいけないとこの律法に書いてあることに関して書いてあるから、じゃあ豚食べたらダメだとかって言って豚をその食べちゃいけませんというふうにはならないんですよ。何してもいいんですよ。新約聖書で言ってると全て許されてるんですよ。もちろん全てが益になるとは限らないって、食物規定だけに言えば、限って言えば、そのイエス・キリストがこうおっしゃったんですよ。あなた方のその外から口に入るもので、あなた方自身、あなた方を汚すものは一つもないって。むしろ心にあるもの、その人のこの口から出るもので人を汚すって。文句とかね。非難とかね。だから何もその口に入れるもので、その体を汚すものはないんだって。じゃあなんでそのわざわざこれがあるかですよ。二つありましたね。一つ目はそのおそらくその、何を食べるか何を食べてはいけないか、そういうことを規定することでその民族をその民族の健康を守る。豚も美味しいですけど、そのレアで豚食べようとは思いませんよ。僕は知識があるからですよ。豚を生とかその半煮えで食べたら絶対に病気するっていう。だそういうのを分からないで食べてたらみんなその民が滅び、そういうので滅んでしまわないようにという、食に安全なそのもの、そうじゃないもの、それを分けたんですね。二つ目はその神を愛する神に従うというそのことを決めたんですよ。神を愛する神に従う、つまり神を愛するということを、愛するというのは選択です。その決めるんですよ。神を愛するからその私はこうするんだって、神を愛するからその神に従う、神がこう言ってるから、これはあなた方にとって汚れてるものですって。豚を食べてたその他の民族もその病気にならないで滅びなかった民族だっていっぱいあります。このイスラエル人が生きてた時代で。でもあえてそれは食べていけないって、それはあなた方には汚れてる、あなた方には汚れてる、あなた方には汚れてるです。だからあえて選びなさいって、神に従うということ、神を愛するということ、それを選ぼうって、その神が治めるイスラエルの民の中にその留まるということをその追求しようということのその励ましとして、その一つの手段として与えているわけですね、はい。引き続きこのレビの11章から15章までは汚れているもので、それからどうやったら清められるか、そういったそのことが書いてあります。で今日はその4つ、12章から15章まで4つのことをざっくりいきたいんですけども、12章の一番最初、まずはですね、女性がその子供を産んだ時についての規定が書いてあります。12章です。一言祈ってから始めます。天の神のお父さん、どうぞ今日学ぶところからあなたの真理について学べますように、 律法で言われている律法を学んでいますけれども、その律法から自由にされている私たちにもあなたが語ってくださることがあるはずですから、どうぞそのことを聖霊によって受け取ることができますように、主どうぞ力を与えてください。語る私に言葉を与え、またそれをこれを聞く一人一人に理解を与えてくださるようにお願いします。私たちを聖霊で満たして、聖霊によって語り、聖霊によって理解できますように、どうぞあなたのことを、またあなたが教えようとしておられる真理についてもっともっと知ることができますように、私たちの心の目を開き、心の耳を開いてくださいしょ。あなたについて聞けますように、お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。12章、産後のその女性についての規定です。一つ目というか、それから一節、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、女が身重になり男の子を産んだ時は、その女は7日の間汚れる。その女は月の触りの不浄の期間のように汚れる。8日目にはその子の包皮の肉に割礼をしなければならない。その女はさらに33日間血の清めのためにこもらなければならない。その清めの期間が満ちるまでは聖なるものに一切触れてはならない。また聖所に入ってもならない。だ、まずその男の子を産んだ場合、7日間汚れると。で、8日目には割礼を施して、そこから33日間こもらないといけないと。その血の清めのために。まあ今で言うと、その、子供を産んでお産して、それから1週間とか2週間とか、場合によっては1ヶ月とか、その外になるべく出ないようにっていう、その回復の期間というふうに当ててる人たちもいますね。退院するまで1週間はその入院しておいてくださいねっていう、そのちゃんとした食事とかそういうのも、そのリズムができるまでというか、家に帰ってそのお勝手しないで済むようにそうやってやってくれるところもあります。それに当たるかもしれません。なんでこういうふうになってるかわからないです。でもその男の子が生まれた場合は7日間先に汚れ、そして8日目には割礼を施しなさい。で、聖なるものに一切触れてはいけない、聖所に入ってはいけないという、その血の清めのための期間が33日間あります。約1ヶ月で、面白いことにその女の子を産んだ場合はこれが倍になります。なんでか分かりません聞いてみたいです。ぜひ、もしそのクリスチャンになって、そのイエスキリストというイエスキリストを信じたそのユダヤ人のそのラビみたいな人たちがいたら、ぜひ聞いてみたいですよ。これどういうことですかって。わからないってもしかしたら言うかもしれないですね。でもわかりません。でも書いてあるのでそのまま読みましょう。その、ごめんなさい、5節、もし女の子を産めば月の触りの時と同じく2週間汚れる。その女はさらに66日間血の清めのためにこもらなければならない。倍です。男の子の場合は14日間でしたけど、ごめんなさい、7日間でしたけども、それが2週間、14日間に増えます。で、33日間、血の清めに必要だったものが66日間になります。6節、彼女の清めの期間が満ちたなら、それが息子の場合であっても、娘の場合であっても、その女は全焼の生贄として、1歳の子羊を1頭と、罪のための生贄として、家畑のひなか、山畑を1羽、会見の天幕の入り口にいる祭司のところに持ってこなければならない。祭司はこれを主の前に捧げ、彼女のために贖いをしなさい。彼女はその出血から清められる。これが男の子であっても、男の子でも女の子でも子を産む女についての教えである。あとでその15章に行くと、その、漏出がある、男性も女性もその一定期間汚れるという、規定があります。その教えがあります。15章、今日最後にここまで行きたいと思ってるんですけど、でそれ その延長線だとも思いますし、その子供を産んだ時にその汚れるというその風に言われていますので、ここに書いてある通りです。もうこれ以上でもなく、これ以下でもないです。で、子供を産んだ場合に、その全焼の生贄、その全焼の生贄として、罪のための生贄として、その生贄を捧げるんですね。2つ。で、そうすることによって彼女はその出血から贖われると書いてあります。全焼の生贄、神に対する献身、それと罪のための生贄、罪を許していただくという生贄。 8節、しかしもし彼女が羊を飼う余裕がなければ、2羽の山場とか2羽の家場との雛を取り、1羽は全焼の生贄とし、もう1羽は罪のための生贄としなさい。祭司は彼女のために贖いをする。彼女は清められる。その少し貧しい人で、全焼の生贄のために一切のその子羊一頭とか家畑のひな、山畑のひな、それを持ってくることができないんであれば、そのまあ子羊は高いはずですからね、羊ね、を持ってくることができないんだったら、その鳩、2羽を持ってきて、1羽を全焼の生贄、1羽を罪のための生贄として捧げなさいというふうに言われています。新約聖書のルカの21節から24節、ごめんなさい、ルカの2章の21節から24節、イエス様が生まれた時に、お父さんのヨセフとお母さんのマリアさんがそのイエスを連れてエルサレムに登ってるんですよ。その時のことです。ルカの2章の21節から24節、8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名である。だ、同じこのイエス様も、もしくはそのお父さんお母さんであるヨセフもマリアも、この律法に従ってその生きてたということですね。もう少しあります。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、だから男の子だから33日ですね、満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。だ、その時のその全焼の生贄とか罪のための生贄っていうのも、その子供にもその関係があるかもしれませんね。それは主の律法に、母の胎を開く 男子の初子はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山鳩と一つ貝、または家鳩の雛2羽と定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。子羊って書いてないんですか。ということは、そのヨセフさんとマリアさんのの家系というのは結構貧しかったということです。その裕福な家庭にイエス様は生まれなかったんですね。それだけです。この地上に存在した人間で、その唯一自分の生まれる家や家柄や両親を選べた人はイエス・キリストだけでしょうけど、こういうところに生まれたんですね。13章と14章というのは雷病についての規定です。現代ではハンセン病と呼ばれてます。で、聖書のこの私たち新改訳聖書を使ってますけど、2版までは雷病と書かれていて、最近買った方々が持っておられるのは多分、第3版です。第3版ではサラートって書いてあるかなと思います。カタカナでヘブライ語がサラートなので、その、差別用語として、見なされる雷病という言葉を、置き換えてサラートっていうその原文のそのカタカナに置き換えているのが第3版です。だからこれからサラートっていうのが第3版持ってらっしゃる方はいっぱい出てくると思いますけど、それは雷病のことです。もしくはハンセン病。こっちは僕が持っているのは第2版なので、そのまま雷病と読みます。もちろん何のその、差別とかそういうのは全くなしに読みます。はい、さて、雷病についての規定ですけども、雷病についてまずこの当時は特にそうですけど、最近までその治らない病気とされてました。最近ではなんかその薬が、見つかったというか、その1943年なんですって。今日ずっとハンセン病について学んでましたしばらくインターネットでウィキペディアとか読んで、で薬が開発されて、まあ、現在ではその治るというその病気のその部類に入っているそうです。でもそのこの時代、もちろん、立法が与えられている時代というのは、その治ることのないその不治の病だったわけですね。で、いろいろとなんか不思議な病気なんですよ。なぜかというと、その誰にどのように感染するかっていう、そのよく分かんないんですよ。感染源というのはもちろんその雷病を患っている人たちですよ。 で、雷病菌というもの、雷病菌というのがあって、雷病菌というのを見つけた人がハンセンという、お医者さんなので、ハンセン病らしいんですけど、名前を変えたみたいなんですけど、まあ、あまりにも多分聖書のその記述が激しいので変えたのかもしれないです。それは分からないですけど、いずれにしてもその、感染源は分かるにしても、その雷病を持っている人たちです、分かってても、誰にどのように感染するかっていうのは定かじゃないんですって。だからその雷病に患っている人に直接触れたとしても、その雷病に感染するとは限らない。感染する人もいればしない人もいる。で、あるお医者さんはその昔、その雷病についてもっとその知りたいということで、その人体実験を、まあ、最近になっていろいろとその動物実験とかをするようになって、ほとんどある特定の動物しかこの雷病を発症しないらしいんですけど、それで自分に雷病菌を注射したんですって、自分がそうなるように。そしたら感染しなかったんですよ。だから分かんないんですよ、そのなんでそうなるか、なんでそうならないかっていう。だからそのいろんなその文献とかそのデータを読んでると、それはその自分のその体の、普通は体の中にあるその抗体が雷病菌をその殺すと、だからその感染しない人もいるんだみたいなことを書いてあるんですけど、でも分かんないんですよ。で、雷病に侵されるとまずどうなるかっていうと、そのまあいろいろとここに書いてありますけど、その皮膚の一部に出てくるわけですよ。その薄いその皮膚のその下の方にまず最初それが侵されて、そのちょっとずつ出てくるわけですよ。でそれがどんどんどんどん広がっていったりするわけですよ。でそうするとその雷病に侵されてしまった部分っていうのは感覚がなくなるんですって。でそのつつかれても、そのつつかれてる感覚がなかったり、針で刺されてても針で刺されてる感覚がなかったりするんですよ。だから火傷とかしても全然分かんないんです。ボーって燃えてても痛くないんですって。だからその中世 の, その、雷病に患った人たちっていうのは結構片腕がなかったりとか足がなかったりとかっていう方々がいらっしゃるみたいなんですけど、それはその感覚がないがゆえに、なんか火傷してても分からないと、だから失ってしまった、もしくはその、ね、ちょっとあれですけど動物とかに食われてても分からないと、だからそうなってしまうと。だからその病気自体がその腐らせてしまうのではなくて、その感覚が麻痺してしまって感覚がなくなるので、そういうことが起こるというふうに言われています。だからずっとその治すことのできない病気としてあって、もちろん今はその語弊のないように1943年以降その薬が開発されて、それによってその菌が全部死ぬというふうにその結果が出ているので、それは事実でしょう。でも少なくともこの時代、聖書の時代、その雷病を治すことができなかったんですよ。そしてどうやってどのようにその誰に対してその誰に移るかとか、そういうのも分からないんですよ。で症状っていうのはそのどんどんどんどんその感覚が麻痺してきて、最終的にはその死に至る場合もあるわけですよ。というその特徴から、その罪と一緒に、罪とよくその特徴が似ているというふうに言われることもあります。それは治らないんですよ。人がどうやって頑張ってもその自分の中にある罪を消すことができないんですよ。でどのようにその罪が始まったか、それもわからないんですよ。どのように人から人に移るのかわからないんですよ。そして雷病と同じように感覚を侵すんですよ。このぐらい大丈夫っていうのが、その最初はこのぐらいがものすごい小さかったとしても、どんどんどんどん考え、その気づいた時にはもうそのこのぐらいがものすごいことになってたりするんですよ。だからその雷病と罪とよくその比較されることがあります。そういう特徴からね。で雷病の患者というのはどういうことになるかというと、まあ、13章のちょっと先に行きますけど、45節と46節を読んでみると、患部のある雷病人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って、汚れている汚れていると叫ばなければならない。その患部が彼にある間中、彼は汚れている、 彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。他の人に感染しないように社会から切り離されるんですよ。そして人がいるところではその感染、その雷病のに侵されてない人のがいるところでは自分が汚れている汚れているって叫びながら歩かないといけないんですよ。ものすごい話ですよ。人権とかそんなもんあったもんじゃないですよ。なのでその聖書でははっきりとその雷病の患者を判定するための細かい規定があるわけです。こういう場合は雷病です、こういう場合はそうじゃありません、それがこの13章に詳しく書かれてあるわけです。はっきりしないときは隔離しましょうって、間違って雷病人でない人を患者にしないようにもそうだし、間違って雷病の人をそのそうじゃないって言って社会の中に入れてしまって、そこでその雷病が広がってしまわないようにもありますね。でその規定に基づいて祭司が 判定を行っていきます。じゃあざっと読みます。まずは体の皮膚が雷病のようになった場合どうするかです。13章の2節、1節からね。ついで主はモーセとアロンに告げて仰られた。ある人の体の皮膚に腫れ物あるいはかさぶたあるいは光る斑点ができ、体の皮膚で雷病の患部のようになったときは、その人を祭司アロンか祭司である彼の子らの一人のところに連れてくる。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部がその体の皮膚よりも深く見えているなら、それは雷病の患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。もしその体の皮膚の光る斑点が白くても皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、祭司はその患者を7日間隔離する。祭司は7日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にそのままに見え、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をさらに7日間隔離する。祭司は7日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたに過ぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。もしその者が祭司のところに現れ、清いと宣言された後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは雷病である。まず一つ目は体のその皮膚が雷病のようになってしまった場合、これ細かいことを覚える必要はないです。テストに出ません。もうさっと読み流してください。もしもちろんその興味のある方は調べてみるといいですよ。最近のこのハンセン病とのその比較とか、もし興味があれば。でも今日お伝えしたいことはもう少し後の方に出てくるので、9節から17節は雷病の患部がある場合です。雷病の患部のある人ある人か、患部が人にあるときはその人を祭司のところに連れてくる。祭司が調べてもし皮膚に白い腫れ物があり、その毛も白く変わり、腫れ物に生肉が盛り上がっているなら、これはその体の皮膚にある慢性の雷病である。祭司は彼を汚れていると宣言する。しかし祭司は彼を隔離する必要はない。彼はすでに汚れているのだから。でも明らかにその目に見て雷病である場合は隔離する必要がないということですね。12節、もし吹き出物がひどく皮膚に出てきて、その吹き出物がその患者の皮膚全体、すなわち祭司の目に止まる限り、頭から足まで覆っているときは祭司が調べる。もし吹き出物が彼の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべてが白く変わったので彼は清い。もうおそらくそれはそのもうこれ以上広がらない、これ以上その人を通して感染しないということでしょう。なので清いというふうに宣言されます。しかし生肉が彼に現れるときには彼は汚れる。だからまだその、病気が進むという可能性があるわけですからね。15節、祭司はその生肉を調べて彼を汚れていると宣言する。その生肉は汚れている。それは雷病である。しかしその、しかしもしその生肉が再び白く変われば、彼は祭司のところに行く。祭司は彼を調べる。もしその患部が白く変わっているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。彼は清いです。 今度はその始末ができて、だから吹き出物とかそのニキビとかそういうのが始末ができて、それがその亡くなった癒された後にそこがその雷病になってしまう場合があるということです。それが24節から28節まで、ごめんなさい、18節から23節まで。また人の体の皮膚に始末ができそれが癒されたとき、その始末の局所に白色の腫れ物または赤みがかった白い光る斑点があれば祭司に見せる。祭司が調べて、もしそれが皮膚よりも低く見え、その毛が白く変わっていたなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。それはその始末に吹き出た雷病の患部である。もし祭司がこれを調べて、そこに白い毛がなく、それが皮膚より低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司はそのものを7日間隔離する。もしそれが一段と皮膚に広がってくれば、祭司はこのものを汚れていると宣言する。これは患部である。もしその光る斑点が元のままであり、広がっていなければ、それはただ出来物の跡である。祭司は彼を清いと宣言する。次の24節から28節は、やけどが雷病になる場合です。24節から、あるいは人の体の皮膚にやけどがあって、そのやけどの生肉が赤みかかった白色、または白色の光る白点であれば、祭司はこれを調べる。もし光る斑点の上の毛が白く変わり、それが皮膚より深く見えるなら、これはやけどにできた雷病である。祭司はこのものを汚れていると宣言する。それは雷病の患部である。祭司がこれを調べて、その光る斑点に白い毛がなく、それが皮膚より低くなっておらず、それが薄れているなら、祭司はそのものを7日間隔離する。それから7日目に祭司が彼を調べる。もしそれが一段と皮膚に広がっていれば、祭司はこのものを汚れていると宣言する。これは雷病の患部である。もしその光る斑点が元のままであり、その皮膚に広がっておらず、それが薄れているなら、それは火傷による腫れ物である。祭司は彼を清いと宣言する。これは火傷の跡であるから。29から37節、それは頭とかひげに疾患がある場合です。男あるいは女で頭かひげに疾患があるときは、祭司はその患部を調べる。もしそれが皮膚よりも深く見え、そこに細い黄色の毛があるなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは回線で頭またはひげの雷病である。祭司が回線の患部を調べ、もしそれが皮膚よりも深く見えず、そこに黒い毛がないなら、祭司はその回線の患者を7日間隔離する。7日目に祭司は患部を調べる。もしその回線が広がらず、またそこに黄色い毛もなく、回線が皮膚より深く見えていないなら、その人は毛を剃り落とす。ただしその回線を剃り落としてはならない。祭司はその回線の人をさらに7日間隔離する。7日目に祭司がその回線を調べる。もし回線が皮膚に広がっておらず、それが皮膚よりも深く見えていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。しかし彼が清いと宣言されて後、もしもその回線が皮膚に広がったなら、祭司は彼を調べる。もしその回線が皮膚に広がっていなければ、祭司は黄色の毛を探す必要はない。彼は汚れている。もし祭司が見てその回線が元のままであり、黒い毛がそこに入っているなら、その回線は癒されており、彼は清い。祭司は彼を清いと宣言する。体に白い光る斑点がある場合、38節から44節。男あるいは女でその体の皮膚に光る斑点、すなわち白い光る斑点があるとき、祭司はこれを調べる。もしその体の皮膚にある光る斑点が淡い白色であるなら、これは皮膚にできた湿疹である。そのものは清い。男の頭の毛が抜けてもそれはハゲであって、そのものは清い。ハゲは清いんですね。大丈夫ですね。もし顔の生え際から頭の毛が抜けてもそれは額のハゲであって、そのものは清い。もしその頭のハゲか額のハゲに赤みかかった白い患部があるなら、それは頭のハゲにあるいは額のハゲにできた雷病である。祭司は彼を調べる。その頭のハゲ、あるいは額のハゲにある患部の腫れ物が体の皮膚にある雷病に見られるような赤みかかった白色であれば、そのものは雷病人であって汚れている。祭司は彼を確かに汚れていると宣言する。その患部が頭にあるからである。45節、46節、先ほど読みました。その雷病の患者として、その汚れているとその宣言されてしまった人たちは、その社会から切り離されることになります。人がいるところでは、その汚れている汚れていると叫ばなければならない。で、そして患部が彼にある間中、だってそれ治る可能性はないんですもんね。その間中ずっとその汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。 で体以外にもその雷病としてその認定されるものがあります。まず一つ目はこれから読むところですけど、47節から最後かな59節まで、衣服にその雷病の患部が生じた時です。14章の33節からは、家にできる雷病っていうのも書いてありますので、その、衣服と家っていうのがあります。もしかしたらそのなんていうのかな、菌とかっていうかそのカビみたいなそういう一種なのかもしれません。でも少なくとも聖書ではその雷病の一つとして数えられています。47節、衣服に雷病の患部が生じたときは、羊毛の衣服でも、天布の衣服でも、天または羊毛の織物でも、編み物でも、革でも、また革で作ったどんなものでも、患部が緑がかっていたり、赤みを帯びてたりするなら、衣服でも革でも織物でも、編み物でも、またどのような革製品でも、それは雷病の患部である。それを祭司に見せる。祭司はその患部を調べる。そして患部のあるものを7日間隔離する。7日目に彼はその患部のあるものを調べる。それが衣服でも織物でも編み物でも革でも、また革が何に用いられていても、それらにその患部が広がっているときはその患部は悪性の雷病で、それは汚れている。羊毛性であるにしても、天性であるにしても、衣服あるいは織物でも編み物でも、またそれがまたどんな革製品でも、患部のあるものは焼く。これは悪性の雷病であるから火で焼かなければならない。もし祭司が調べてその患部がその衣服にあるいは織物編み物またすべての革製品に広がっていなければ、祭司は命じてその患部のあるものを洗わせ、さらに7日間それを隔離する。祭司はその患部のあるものが洗われて後に調べる。もし患部が変わったように見えなければ、その患部が広がっていなくてもそれは汚れている。それは火で焼かなければならない。それが内側にあっても外側にあってもそれは腐食である。祭司が調べてもしそれが洗われて後その患部が薄れていたならば、彼はそれを衣服からあるいは革から織物、編み物からちぎり取る。もし再びその衣服にあるいは織物編み物またはどんな革製品にもそれが現れたなら、それは再発である。その患部のあるものは火で焼かなければならない。しかし洗った衣服はあるいは織物編み物またはどんな革製品でも、それらからもし患部が消えていたら再びこれを洗う。それは清い。以上は羊毛あるいは天布の衣服、織物編み物あるいは全ての革製品の雷病の患部についての教えであり、それを清いあるいは汚れていると宣言するためである。13章でした。14章、ついで主はモーセに仰せられた。面白いんですよ。雷病人が清められる時の教えは次の通りでなければならない。雷病治らないという前提なのに14章があるんですよ。神がその超自然的なその力を持って、もう絶対無理でしょうというその絶対絶命のその状況の中で神がその働いてくださるという余地があるんだよというのをその言ってるわけですよ。少なくともここではその雷病に関してですけど、人間的に考えると雷病は治ることがないんですよ、この時代。語弊がないようにもう一回言っておきます。僕がその現代において治らないと言ってるわけじゃないです。今その雷病、そのハンセン病の治療をしておられる方々がそう治らないと言ってるわけではないです。大丈夫ですよね、この時代で。あるにもかかわらず、その13章で雷病のその雷病、何がその雷病でそうじゃないかという規定があって、そしてその次にそれ清められるためのその規定があるわけですよ。でそういうその理解からユダヤ人たちはそのメシア、自分たちの救い主、自分たちのというかその救い主であるメシアにしかできない4つの奇跡というものの中の一つにそれを数えています。雷病人の癒しはそのメシアにしかできないというふうに言ってます。ついでにもう3つ言いましょうか。口の聞けない人から悪霊を追い出す。三つ目が生まれつき目の見えない人を癒す。四つ目が 死んで4日以上経っている人を生き返らす。それはメシアにしかできない。ちなみにイエス・キリストは全部やったんですよ。リハビリ人を癒しました。口の聞けない人から悪霊を追い出して、生まれつき目の見えない人も癒しました。そして死んでしばらく経ったそのラザロも生き返らしました。あなたがそのキリストであれば、その印を見せてくださいってユダヤ人たちは多く言ったんですよ。キリストの時代、このその悪い曲がった時代に見せるその印はないって、ヨナの印以外はないって言いましたけど、でもこういうその印を全てイエス・キリストはやってみせたんですよ。イエス・キリストのそのキリストの訪れを雷病人の癒しとともにその悟るんですよ。人々は悟るはずだったんですよ当時ね。2節の後半、2節からもう一度読みします。雷病人が清められる時の教えは次の通りでなければならない。そのものを祭司のところに連れてくる。祭司は宿営の外に出て行き、その人たち宿営の外に出てるわけですからね。でその人が治ってなければまずいですから、宿営の中に入ってくることだから祭司が赴くんですね。宿営の外に調べて、もし雷病人のその雷病の患部が癒されているなら、祭司はその清められる者のために庭の生きている清い小鳥で、小鳥と、杉の木と緋色の撚り糸とヒソプと取りヒソプを、取り寄せるように命じる。祭司は土の器に入れた湧き水の上でその小鳥のうち一羽をほふるように命じる。4節にありますけど、その清められる者のために、が持ってくるもの、庭の生きている清い小鳥、杉の木、緋色の撚り糸、ヒソプ、その小鳥はその一羽は殺されて血を流して一羽は放たれるんですけど、なんか血が流されるんですよね、その小鳥ので。イエス・キリストを連想させるんですよ。血が流れて、イエス様がその十字架にかかったその十字架の木っていうのは何の木かわからないですけど、杉の木だったとしても僕は驚きません。で、緋色の撚り糸、それも緋色、その赤い糸ですからね。ヒソプもありましたね、十字架で。私は乾いたって言った時に、そのヒソプにその水ブドウ酒をつけてこうやってイエス様のところに持ってきましたからね。で、土の器に入れた湧き水ですよ。土の器は人間ですよ。湧き水、その湧くところ、その泉はイエス・キリストですよ。の上でその小鳥のうち一羽をほふるように命じる。生きている小鳥を、杉の木と緋色の撚り糸とヒソプと一緒に取り、湧き水の上でほふった小鳥の血の中に、その生きている小鳥と一緒にそれらを浸す。それを雷病から清められる者の上に七たび振りかけて、そのものを清いと宣言し、さらにその生きている小鳥を野に放す。清められる者は自分の衣服を洗い、その毛を皆剃り落とし、水を浴びる。そのものは清い。そして後、彼は宿営に入ることができる。しかし7日間は自分の天幕の外にとどまる。7回目になってとどまると。イエス様もその雷病人を癒して、その後その規定に従って、モーセのその律法に従って、その清いって言っていただくために、その祭司のところに自分を見せなさいって言いましたね。だからこのことをやりに行きなさいって言ったわけですよ。9節、7日目になって彼はすべての毛、その髪と、髪の毛と口、ひげと眉毛を剃り落とす。すべての毛を剃り落とし、自分の衣服を洗い、水をその体に浴びる。そのものは清い。眉毛とかなくなったらちょっと怖いですけどね。 8日目には、8日目に彼は傷のないオスの子羊2頭と、傷のない1歳のメスの子羊1頭と、穀物の捧げ物としての油を混ぜた小麦粉、10分の3エパと油1ログと持ってくる。清めを宣言する祭司は清められるものとこれらのものを主の前、会見の天幕の入り口のところに置く。祭司はそのオスの子羊一頭を取り、それを油一ログと一緒に捧げて財家のための生贄とし、それを奉献物として主に向かって揺り動かす。罪のための生贄と全生の生贄をほふったところ、すなわち聖なるところでそのオスの子羊をほふる。罪のための生贄と同様、財家のための生贄も祭司のものとなるからである。これは最も聖なるものである。祭司は財家のための生贄の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗りつける。財家のための生贄をそのほふって、その血をつけるんですけど、その耳たぶと右耳の耳たぶと右手の親指と右足の親指ですよ。他にもこれやったところがありますけど、覚えてますか？飲食の儀式の時ですよ、大祭司の。で、同じようにそのこれから先、だってこんな超自然的なことが起こったわけですから、治り得ないものが治って、清められるはずのない自分が清められたんですよ。その後神が願っておられることは何かというと、その耳を神のために聞き、右手、だから手のシンボルですけど、自分の手を、その自分の技を神のために行い、自分の足、その神のその道を歩むって、そのことを神は願っておられるんですよ。だからその超自然的なその癒しとか清めに対するその自発的なその応答、それを促しているわけですね。15節、祭司は油一ログからいくらか取って自分の左の手のひらに注ぐ。祭司は右の指を左の手のひらにある油を浸し、その指で油を7度主の前に振りかける。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち先の財家のための生贄の血の上に塗る。油は精霊を表すんですね。血で洗われて、そして精霊が注がれるんですよ。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の頭に塗り、祭司は主の前で彼のために贖いをする。祭司は罪のための生贄を捧げ、汚れから清められる者のために贖いをする。その後で全焼の生贄が振らなければならない。祭司は祭壇の上で全焼の生贄と穀物の捧げ物を捧げ、祭司はその者のために贖いをする。その者は清い。3つの捧げ物があるんですね。ごめんなさい、4つの捧げ物がありました。その、大病から清められる人は、1つ目は財家のための生贄、もう1つは罪のための生贄、そして全焼の生贄、穀物の捧げ物です。ここに抜けてるのは、和解のための生贄です。でもその4つを神に捧げないといけない。次はその、大病からその清められた人が貧しい場合の話です。その者が貧しくてそれを手に入れることができないなら、自分を贖う奉献物とするためにオスの子羊一頭を財家のための生贄として取り、また穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の1エパと油1ログを取り、また手に入れることのできる山場と庭か家場とのひな庭を取らなければならない。その1羽は罪のための生贄、他の1羽は全焼の生贄とする。8日目にその者の清めのためにそれらを主の前、すなわち会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってくる。祭司はその財家のための生贄の子羊を油一ログを取って、これを奉献物として主に向かって揺り動かし、財家のための子羊をほふる。祭司はその財家のための生贄の血を取って、それを清められる者の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。祭司はその油を自分の手のひらの上に注ぐ。あと一緒です。だから貧しくてもこの場合、子羊一頭を持っていかないといけないんですね。面白いですね。小麦粉で終わりっていう時はありましたけど、 でもそのこの場合は大病から清められるときにはその子羊のその財家のための生贄に子羊一頭をその捧げないといけないわけです。当然子羊といえばイエス・キリストですけど、で私たちがその雷病もしくはそのそれと特徴がよく似た罪から清められるには子羊が必要なんですよ。その人が貧しくてもそうでなくても、イエス・キリスト抜きに私たちがそのもう不治の病であるこの罪から清められることはないんですよ。だからそれだけのその犠牲を払うというか犠牲を払ってくださったのは神なんですけど、私たち何のそのものも持ち出してないんですよ。この清められるために実は神がその懐を痛めてその御子であるイエス・キリストをその贖いの子羊として私たちに与えてくださったんです。私たちにその求められていることはただそれを信じるだけですよ。自分はその雷病人、その自分はその雷病のようなその罪人ですって、自分の中に罪があるんだって、でそれを自分でどうこうすることはできませんって、人を悪く思う思い、人をバカにする思い、人を愛せない思い、許せない思い、それがありますって、自分自身に対してもなんかもうこんなんでダメだっていう憤りもありますって、でもその罪のためにあなた、その神が御子であるイエス・キリストを私たちに与えようと、その贖いの罪のための贖いの生贄としてイエス・キリストを与えてくださったことを信じるんです。それがイエス・キリストを信じるということですよ。そしてここであるようにその右の耳も右手の親指にも右足の親指にもその血が塗られて油が塗られるんですよ。神が願っておられるようにこんなところから私を救い出してくださってありがとうございますという自発的な神に対する応答からあなたに対して従順にあなたに従っていきますって、それがイエス・キリストを信じるということにことの一歩ですよ。一歩目でスタートラインにつくだけなんですけど、実はそこから一生かかるんですけどね。32節、以上は雷病の幹部のあるもので清めに要するものを手に入れることのできない者のための教えである。33節から以降っていうのはその家に雷病ができるという話があります。でそれをそのどうやってその清めるかとかそういうそれがどうやって判定するかということが書いてあります。どうぞ読んでください、自分で。はい、15章前半に話をしましたけども、その漏出がある場合その人に関するその規定です。ついで主はモーセとアロンに告げておせられた。イスラエル人に告げて言え、誰でも隠し所に漏出がある場合その漏出物は汚れている。その漏出物による汚れは次の通りである。すなわち隠し所が漏出物を漏らしても、あるいは隠し所から漏出物を止めていても、そのものには汚れがある。漏出を病む者の寝るとこはすべて汚れる。またその者が座る者も皆汚れる。また誰でもそのとこに触れる者は自分の衣服を洗い水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また漏出を病む人が座った者の上に座る者は自分の衣服を洗い水を浴びる。その者は夕方まで汚れる。また漏出を病む人の隠し所を触る者も自分の衣服を洗い水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が、清い人に唾をかけるならその人は自分の衣服を洗い水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が乗った鞍は皆汚れる。またどんなものであれその者の下にあったものに触る者は皆夕方まで汚れる。またそれらのものを運ぶ者も、自分の衣服を洗わなければならない。水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。 また漏出を病む者が水でその手を洗わずに誰かに触るなら、さらわれた人は自分の衣服を洗い水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が触った土の器は壊されなければならない。土の器は壊さないといけないですからね。清められませんからね。木の器は皆水で洗わなければならない。だからその漏出に病むもの、漏出物がある人というのは、その人もそうだし、その人が触れるもの全部がその汚れるわけですよ。この規定によって、人であろうと物であろうと。13節、漏出を病む者がその漏出から清くなるときは、自分の清めのために7日を数え、自分の衣服を洗い、自分の体に湧き水を浴びる。彼は清い。8日目には自分のために山鳩にわか家鳩のひな庭を取らなければならない。彼は主の前、会見の天幕の入り口のところに来て、それを祭司に渡す。祭司はそれを1羽を罪のための生贄として、他の1羽を全焼の生贄として捧げ、祭司はその漏出物のために主の前でそのもののために贖いをする。人が精を漏らしたときは、その人は全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。精のついている衣服と皮は全て水で洗う。それは夕方まで汚れる。男が女と寝て交わるなら、二人は共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。19節からは、女性のその月の触り、生理ですね、についてのことです。女に漏出があって、その漏出物が体からの血であるならば、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れるものは夕方まで汚れる。またその女の月の触りの時に使った寝床は全て汚れる。それはその女の座ったものも皆汚れる。またその女の床に触れるものは誰でも、その衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また何であれ、その女の座ったものに触れるものは皆その衣服を洗い水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。その女は床であっても座ったものであっても、それに触ったものは夕方まで汚れる。もし男がその女と寝るなら、その女の触りが彼に移り、そのものは7日間汚れる。彼が寝るところも全て汚れる。そのお金持ち その今の話ですけど、ユダヤ人でその正統派の人たちっていうのは、その女性用 の部屋っていうのがあるんですよ。その期間になると、そこから出てはいけないという。でそこにもう7日間缶詰にして、食事もみんなそこで取らせるようにするんですよ。ある意味なんかちょっと監獄みたいになってて、でそこでやるみたいな。今でも、そういうふうに守っている人たちがいます。25節から、27節、もし女に月の触りの間ではないのに長い日数にわたって血の漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出の、ある間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。だから何を触ってもどこに行ってもその汚れるんですね。彼女がその漏出の間中に、寝るところはすべて月の触りの時の床のようになる。その女の座るすべてのものはその月の触りの間の汚れのように汚れる。これらのものに触るものは誰でも汚れる。そのものは衣服を洗い水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。最後まで読みます。もし女がその漏出から清くなったときは7日を数える。その後にその女は清くなる。8日目にはその女は山鳩にわか家鳩のひな庭を取り、それを会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。祭司は1羽を罪のための生贄とし、他の1羽を全焼の生贄として捧げる。祭司はその汚れた漏出のために主の前でその女のために贖いをする。あなた方はイスラエル人をその汚れから離れさせなさい。彼らの間にある私の幕屋を汚し、その汚れたままで彼らが死ぬことのないためである。以上が漏出のあるもの、また精を漏らして汚れたもの、また月の触りで不浄の女、また男か女で漏出のあるもの、あるいは汚れている女と寝る男についての教えである。25節から27節で読んだその月の触りの間でないのに長い日数にわたって血の漏出がある場合のところですけども、そういう話を知ってますか？中血を患った女性がいましたね。イエス・キリストの前に来た。ここは少しみんなで読みたいので、マルコの5章を開いてもらえますか。新約聖書です。マルコは一番最初がマタイ、その次がマルコです。マタイ、マルコ。 マルコの5章25節から34節です。マルコの5章、ところで12年の間長血を患っている女がいた。わかります？長血を患っている、その血を流しているということは、その汚れているということにその言われるんですよ。彼女が行くところ先々で触れるものすべてが汚れるんですよ。で、隔離されてないといけないんですよ。雷病と同じようなそのほぼ扱いですよ。だから一生懸命なんですよ、彼女も治りたいから。26節、この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物をみんな使い果たしてしまったが、何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であった。ぼったくられたんですよ。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。今読んだ律法で彼女がイエスの着物に触るってことはいいんですか悪いんですか？悪いですよ。だって汚れてるんですから、その触ったものは汚れるんですよ。イエスに触るなんてありえないです、普通は。この律法でいけばね。でもイエスのことを耳にしたんですよ。この方だったら私のことを癒してくださるかもしれないって、私を清めてくださるかもしれないって。イエスが行った数々のその、癒しとか、その恵みのそのメッセージを聞いて、私でもこの人であ、この方であれば、こんな私ですけども、受け入れてくださるかもしれないって。この人のその着物の房にでも触れるんであれば、その私のその長血は止まるかもしれない。そう信仰を持って行ったんですよ。お着物に触ることがもできれ、お着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからである。するとすぐに血の源が枯れて、ひどい痛みが治ったことを体に感じた。イエスもすぐに自分の内から力が外に出ていく、言ったことに気づいて、群衆の中を振り向いて、誰が私の着物に触ったのですかと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていて、それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた。女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すとこなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。この女性は自分にその置かれた自分のその絶対絶命というか、そのもう希望もない、救いもないという状況の中でイエス・キリストのことを耳にしたんですよ。この方なら私のことを受け入れて私を清めてくださるかもしれない。別訳では救ってくださるかもしれないって。彼女はその人間的な常識とか人間的なその規定にとらわれなかったんですよ。イエス・キリストというその神が表されたその神の愛とかその恵みにもっともっと目を留めたんですよ。そうした結果、イエス・キリストが彼女を癒したというか、もちろんそうなんですけど、イエス様は何とその言ったかというと、34節で、娘よ、あなたの信仰があなたを治したんだって。雷病にかかりました。ああ、もう私ダメです。で、それでその社会からその見放されて、切り離されて、もう一生終えるんだ。でも、14章では、清められる時の規定があるんですよ。人々はそこにその願いを希望を持てるんですよ。キリストが来られたらそれをその癒してくださるって。長血を患った女性もその12年間ですから、きっと治してくださるって、きっと私を受け入れてくださるって、その信仰で神のその超自然的な働きがあるその余地に飛び込んでったんですよ、信仰によって。 私たちが神を信頼しないで、神により頼まないで、その人間的な自分のその常識、一般的に言われているその、尺度の中に神のその力というのを閉じ込めてしまうのであれば、何も起こらないですよ。もう普通だってこれダメだもんって、雷病かかったらダメじゃんって、長治もう無理じゃんって、詩編でも読みましたけど、神はこの天と地を創造されたんですよ。この地にあるもの全てを創造したんですよ。今でも絶え間むことなく風がどこから吹くかとかも全部知っておられて、私たちのことも全部知っておられて、全てをその収めておられる方なんですよ。その方に不可能はないですよ。その私たちが今思っているその状況がどんなに大変なものだったとしても、人間的に考えて不可能なことだったとしても、人間には不可能なこといっぱいありますよ。でも神には一つもないんですよ。信仰を働かさないと、神が働いてくださるというその余地もなくなるんですよ、領域が。神がおられるから大丈夫なんですよ。皆さんがいっぱいいっぱいでも、私がいっぱいいっぱいでも、神がおられるから大丈夫なんですよ。神は絶対にいっぱいいっぱいにならないんですよ。どんな状況でも、どんなその状態の人でも、その全てを癒し清めることのできる方なんですよ、神は。私たちの罪もそうですよ。その聖書を読めば読むほど、神について知れば知るほど、その罪というのが刺激されていくんですよ、面白いことに。それは普通です、ノーマルです。自分のそのできなさ加減とか、もうこれどうしようもないなって、神に従いなさ加減とか、従おうとすれば従おうとするほどできないということが分かるんですよ。じゃあもうダメだではないんですよ。もう一つ情報があるんですよ。そんなその神に従いない、そんなその愛のない、そんなその不完全な私はあなたのために、神がその一人子を世に遣わして、そのイエス・キリストの流された血によって私たちが清められるって、イエス・キリストを信じる信仰によって正しい義と認められるって、そして永遠の命が与えられて神の国を相続することができるって、信仰で捉えるんですよ。そうだって、その超自然的な神のその技っていうのは、もちろんその恵みによって私たちがまだ信仰を何も持ってない時に起こり得ますよ。私たちが信じた時にはその信仰なんか持ってないですから。でもここからそのイエス・キリストに従っていくぞというふうにその決めて歩んでいく先に、神はいろんなことをしようとされるんですよ。その時に私たちが必要なのは、その余地を作ることですよ。神がおられるから大丈夫っていう信仰ですよ。信仰を聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって。ますます神のことを知って、神に信頼して、というのは私たちのその毎日の生活の中で神が働いてくださるその余地が広げられていきますように、いろんなところで、そのいろんなその状況の中で神が皆さんのその毎日の生活の中で力強く働かれますように祈ります。天の神のお父さん、あなたがイエス・キリストによって私の罪を許し、すべての悪から私を清めてくださったこと、本当にありがとうございます。あなたには不可能なことは一つもなくて、その罪一つ取っても私はそれを自分自身でその自分の罪を清めることすらできませんでした。そこからその立ち直って正しく生きることもできませんでした。そんな私に対して、あなたの愛とその恵みによってイエス・キリストを与えてくださったことをありがとうございます。これから先いろんなそのことが起こって、もうこんな無理だとか、こんな自分にはダメだとか、そういうふうになるような状況がこれからもあると思います。でも主、どうぞそういう時にイエス・キリストのことを思い起こすことができますように、お助けください。神がおられるから大丈夫だという信仰を与えてください。どのような状況にあっても、どこにいても、どのようなその問題を抱えているにしても、神がおられるから大丈夫だというその信仰に立つことができますように。またどうか私たちのこの交わりを本当に祝福してくださって、 お互いがお互いの信仰を励まし合う、その関係をこれからも与え続けてくださいますように。神がおられるから大丈夫だよって、そうやって本当にあなたを信頼して共に祈り、共にその問題に立ち向かっていけますように力を与えてくださいでしょう。お願いします。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。